はい、それでは、ヨシュア記の20章からですね、読んでいきたいと思います。ヨシュア記の20章です。で、今日は22章まで、学んでいきたいと思いますけれども、前回、私たちはですね、イスラエルがそれぞれの割り当ての地をくじによって与えられたところを見てたんですね。で、そして続けて今度はレビ人なんですが、割り当て地はないんですけれども、この町ですね、住む町と放牧地が与えられるわけなんですね。で、今日のこの読んでいく箇所にはこのレビ人の働きがこの多く出てきます。まあ、そこからですね、メッセージの題をつけるとしたら、正しく裁くことについてですね、この見ていきたいと思います。では早速です。一節です。主はヨシュアに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私がモーセを通してあなた方に告げておいた逃れの町をあなた方のために定め、誤って知らずに人を殺した殺人者がそこに逃げ込むことのできるようにしなさい。その町々はあなた方が地の復讐をする者から逃れる場所となる。人がこれらの町の一つに逃げ込む場合、その者はその町の門の入り口に立ち、その町の長老たちに聞こえるようにその訳を述べなさい。彼らは自分たちの町に彼を受け入れ、彼に一つの場所を与え、彼は彼らと共に住む。たとえ地の復讐をする者がその者を追ってきても、殺人者をその手に渡してはならない。彼は知らずに隣人を撃ち殺したのであって、以前からその人を憎んでいたのではないからである。その者は回収の前に立って裁きを受けるまで、あるいはその時の大祭司が死ぬまで、その町に住まなければならない。それから後、殺人者は自分の町、自分の家、自分が逃げてきたその町に帰っていくことができるとあります。この逃れの町についてはもう私たちはすでに民数記あるいは申命記において見ていきました。当時は非常に血生臭い慣習がありました。誰かが人を殺したとすれば、その殺された者の家族や親族が復讐を果たすという掟というか、慣習ですね。慣習があったんです。で、イスラエルの神も人を殺した者に対しては死をもって罰しなければならないと命じておられますけれども、もし事故によって人を誤って殺したのであればどうなるのか。例えばですね、申命記の中に出てくるんですが、木こりが仲間と木を切っているときに、ね、こうやって切ってるわけじゃないですか、木こりがね。そしたら、絵から頭が取れて、仲間の木こりがですね、こうやってるところに頭にぶつかってぽっくり死んでしまったというときにどうするのかですね。で、状況がどうであろうと、死ねばそのものはその家族親族によって命を追われる身となっていくわけなんですけれども、神様は公正な神様です。殺意のない、その殺したいと思って殺したのではない人が殺人によって、その死罪によって裁かれるべきではないわけなんですね。事故でありますから、殺傷事件ではないわけなんです。そこで神様が復讐者が入ってくることのできない町をイスラエルの地に設け、公正な裁判を受けるまで彼を保護していなければならないわけなんですね。で、この4節を読むとですね、これらの町の一つに逃げ込む場合、その者はその町の門の入り口に立ち、その町の長老たちに聞こえるようにその訳を述べなさいとありますが、これちょうど分かりますか？もう必死になって走ってきてですね、そして駆け込み寺じゃないですけれども、そのもう本当に避難を求めて、もうその自分を殺す者がですね、この追い迫ってきているような状況の中で、でっかい声で叫んでですね、訳を言って、そして中に 入っていくことができる、この切羽詰まった状態をここでよく表しているわけなんです。でこれユダヤ教の言い伝えなんで、まあ、聖書に書いてないんでこれは本当かどうかわからないんですけども、逃れの町までの道というのが整備が非常にされていて、そしてちゃんと標識もこちらが逃れの町であると、いうものまであったわけなんですね。そしてここで逃れの町に避難してきた人が裁判が終わる時まで、あるいはもう一つあるんですね、大祭司が死ぬ時まで、死ぬまで、6節ですね、死ぬまでそこに住まなければ住まなければならないと、ここが非常に不思議ですね。この裁判を受ける時までそこにいなければならないというのは分かるんですけれども、保護しなければいけないというのは分かるんですけれども、大祭司が死ぬまでというところに、実はこれが具体的な実際的にその公正な裁判を受けることができる、そして保護をするという実際的な目的のみならず霊的な意味も出てくるということが分かります。で私たちは先ほどかな、午前中か忘れましたが、歌っている歌の中にも聖書の中にも出てくる言葉が逃れ、酒どころですね、数多く出てきますね。例えば詩篇の46編の一節に、神は我らの酒どころまた力、苦しむときそこにある助け。だから本当は私たちが死ななければならないところを主が助けどころとなって、酒どころとなって救ってくださるという意味合いがここにあるわけなんです。で、新約聖書の中に、このおそらくは逃れの町のことを考えながら書いたんではないかと言われる箇所があって、ヘブル人への手紙の6章の18節なんですが、変えることのできない2つの事柄によって神はこれらの事柄のゆえに偽ることができません。前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが、力強い励ましを受けるためです。神の救いを得るために神のところに逃れてきた、この希望のところに逃れてきたという話が書いてあって、それはイエス・キリストが私たちのために取りなしをしてくださっていると。そしてヘブル人の手紙ではイエス・キリストが偉大な大祭司であるって書いてあるんですね。イエス・キリストが大祭司としておられるその間は、この逃れの町にいる私たちも同じように逃れることができる。本当は死ななければなら、本当はこの死ななければならないような状況にあっても主が守ってくださるんだという皆さん意識を持っていただきたいと思います。ローマ人への手紙の8章の一節でこういうわけですから、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんとあります。イエスキリストの中にいれば、ちょうど逃れの町の中にいる者が復讐者によって殺されることのないように、決して罪に定められることがないんですよ。メッセージの後にイエス様の聖餐に預かりますけれども、イエス様が受けられたその処罰、私たちの肉の弱さによってどうしても罪を犯してしまうような私たちは弱さを持っていますが、その肉体を持って神の処罰を受けてくださった、私たちが受けなければいけないものを受けてくださった、そこにいる限り私たちは逃れることができるよということであります。では続けてみてください。それでは彼らはナフタリの山地にあるガリラヤのケデシュと、エフライムの山地にあるシェケムと、ユダの山地にあるキルヤテアルバ、すなわちヘブロンとを性別した。エリコのあたりのヨルダン川の向こう側、東の方ではルベン部族から高地のアラノにあるベツェルを、ガドの部族からギルアデのラモテを、マナセ部族からバシャンのゴラオンをこれに当てた。 これらはすべてイスラエル人および彼らの間の在留異国人のために設けられた町々で、すべて誤って人を殺した者がそこに逃げ込むためである。回収の前に立たないうちに地の復讐をする者の手によって死ぬことのないためである。モーセがすでにヨルダン川の東の方に3つその逃れの町を作らなければいけないということを言い、そしてそこには距離をですね測って、すべての相続地でその均等に行くことができる一番自分に近い逃れの町があるようにしなければいけないという立法があったわけなんですね。そしてヨルダン川のこちら側、つまりこのカナンの地の方でも同じように3つをこの定めてあります。ここに書いてある通りです。でこれ地図見ると本当に均等になっています。その北側、中部、南側とそれぞれヨルダン川を挟んで左右にあるわけなんですね。では次行きましょう。21章ですが、その時レビ人の一族の頭たちは祭司エルアザルとヌンの子ヨシュアとイスラエル人諸部族の一族の頭たちのところに来て、カナンの地の城で彼らに告げていった。主は私たちに住むべき町々と家族家畜のための放牧地とを与えるようモーセを通して命じられました。そこでイスラエル人は主の命令で彼らの相続地から次の町々とその放牧地とをレビ人に与えた。ケハテ族、ケハテ諸子族のためにくじが引かれたとき、ユダ族、シメオン族、ベニヤミン部族のうちからくじによって13の町がレビ人の祭司アロンの子孫のものとなった。エフライム部族、ダン部族、マナセの半部族から10の町がくじによって残りのケハテ族のものに、イッサカル部族の諸子族、アシェル部族、ナフタリ部族、バシャンのマナセ半部族から13の町がくじによってゲルション族のものに、ルベン部族、ガド部族、ゼブルン部族から12の町がメラリ族の諸子族のものになったと、ありますが、この、放牧地と町々、民数記の25章に寸法まで書いてあります。城壁の町なんですけど、その周りを取り囲むように正方形の、放牧地が、あるわけなんですね。そしてこれから、読んでいくとですね、いろんな町の名前が書いてあるので、ちょっと端折っていきますけれども、特徴的なことをどんどんお話ししていきます。興味深いのは先ほど読んだ逃れの町ですね。これが同時にレビ人の町にもなっていきます。ですか？例えば13節に、祭司アロンの子孫には殺人者の逃れの町ヘブロン、21節にもエフライムの山地にある殺人の町、逃れの町シェケム。だからそのたくさんのレビ人の町があるんですが、合計で48の町があるんですけれども、その中の6つがこの逃れの町になっていくわけなんですよ。でここがとても大事になります。ですから公正な裁きを受けるための保護をレビ人が行っていた。レビ人の町がそれを行っていた。レビ人って誰なのかを考える必要があります。レビ人と他の部族との違いというのは、この神の律法を教えることであります。そしてもちろん礼拝の奉仕があります。つまりレビ人に与えられている務めが、正しい判断を民に与えていく。その判断の基準そのものが神の律法であって、彼らが神の律法に聞き、それを教えるときに神からの判断を得ることができるんだということなんですね。大事なのがこの聖書なんですよ。詩篇の19編に神の仰せについてこう書いてあります。7節と8節、主の御教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かでわきまえのないものを賢くする。その主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて人の目を明るくするですね。 完全だよ。また生かすよ。賢くするよ。喜びをもたらすよ。目を明るくするよ。いいですか？当時の慣習に従えば復讐は当たり前だったんです。ですか？ね、これひどいなとかって思うかもしれませんけれども、私たちはですね、こういう時にね、なんていうのかな、当事者意識を持たなければいけません。ですか？例えば他の日本で普通に行われていることで、他の世界の違うところに行ったら、もうあまりにも非常識っていうのはたくさんあるわけなんです。または違う時代になってからですね、今私たちが行っていることで、なんだこれはっていうことがたくさんあるわけなんですよ。で、これ当時の社会においては、これは当たり前だったんです。でも、この御言葉を携えて、律法に従って裁いていくということを、たとえどんなことがあっても行っていくんだと決めている人たちの町の中で彼らは保護されていったということがとっても大事なわけなんですね。私たちもその常識と呼ばれているもの、または感情や知性、これも大事なんですけれども、それ以上に神の御言葉は何と書いてあるのかということを見ていく必要があります。で、レビ族は、次の話に移りますと、レビ族はですね、氏族があります。ですね。部族の下に氏族があるわけです。で、レビの息子にケハテと、で、ゲルションと、そしてメラリがいるわけなんですが、それに従って、ゲルション族、ケハテ族、ゲルション族、メラリ族ですね。が、この三つの、族があって、で、このケハテ族の中で、よく見るとアロンの家系が出てきます。アロン・モーセが生まれてですね、でそれからアロンの家系に従って、これが祭司職となっていくわけなんですね。でそれぞれに役割があります。ケハテ族は、この神の幕屋を運ぶときに、その祭具ですね、例えば備えの机のパンであるとか、あとは食材であるとか祭壇であるとかを運ぶ役割を担っていて、そしてゲルション族が幕をこの運搬していく、でそしてメラリ族が板であるとか横棒であるとかを運搬していくわけなんです。でもですね、もう荒野の旅終わったんですよ。荒野の旅だから、もう決められたところ、今は白で、ここでは白ですけれども、しばらくの間白にとどまっているわけなんです、幕屋がね。だから、特にその運ぶということはもうなくなっていて、このレビ人はもっとこの礼拝におけるですね、奉仕であるとか、それだけではなく、この教えていくとかですね、そういう方にこの力を注いでいったかと思うんですね。でも祭司職だけは変わらずですね、忙しいですよ。もう礼拝を守られてますから、礼拝の中、その幕屋の中でですね、この生贄をほくってですね、牛や羊をほくって血を流して、そしてバーベキューにして燃やして、そして手を洗ってですね、中に備えのパンを置いてですね、そして日々ですね、食材の火を灯してですね、香を焚いてるとかですね、これを行っていってるわけなんですね。で、それで、見ていくと、この8節以降から26節までにケハテ族の町々が書いてあって、で13節から19節にはアロンの子孫に与えられた町々があります。ケハテ族の中にアロンがあるわけですよね。それがあって、でそれが13あって、で 20節から26節までがその他のケハテ族の人たちにあてがわれた町が全部で10あるわけなんです。ですからケハテ族だけで23あるわけなんですね。特別にアロンにはさらにその13が与えられているわけなんですけれども、でここをですね、今日は地図は用意しなかったんですが、この聖書地図を見るとですね、そのそれぞれの町のこの地理的位置関係を見ると、地理の位置ですね、位置で、ね、見るとですね、興味深いことが浮き彫りにされていきます。説明します。一つ目、アロンの子孫が住んでいるところはエルサレムのそばのベニヤ民族に数多くあります。もう一回言いますね。アロン子孫が住んでいるところはエルサレムのそばのベニヤ民族の 中に多くあるんだということです。不思議だと思いませんか？エフライムにシロがあるんですよ。エルサレムよりもずっと上のところにシロがあるんですけれども、アロン家系の人たちはベニヤ民族のところにもっと多く住んでいるわけなんです。なぜか、モーセが死ぬ前に各部族を祝福してベニヤ民族に対してはこう言いました。申命記の33章の12節、ベニヤミンについて言った。主に愛されている者、彼は安らかに主のそばに住まい、主はいつまでも彼をかばう。彼が主の肩の間に住むかのように。ベニヤミンを神様はこのような形で定めておられた。ベニヤミンが祝福されているのは、ちょうどですね、この皆さんベニヤ民族を見るとね、なんていうのかな、この顔の唇みたいな、なんかこう、なんか可愛い感じになって、こっち上の方がですね、主要なのがヨセフ族ですね、エフライム族とマナセ族があってですね、で、南の方に主要な部族、これがユダ族があるわけなんですね。その間にベニヤ民族があって、そして、主が将来、エルサレムに、そのベニヤ民族の、ですね、この南のところ、南境のところにあるエルサレムにご自分の住まいを、ご自分の名を置かれるところを設けられるわけなんですよ。ダビデがずっと後にですか、皆さんダビデダビデって私言ってますよね、覚えてくださいね。この歴史の後ですね、モーセが神様立ててくださった、その後ですね、次にじゃあ誰が神様が立ててくださるかというと、ダビデになっていきますから。で、第一サムエル記からですね、ダビデの生涯が始まりますけれども、ダビデが自分が統一イスラエルの王となるときには、初めに行ったことが契約の箱をエルサレムに持っていき、エルサレムに安置するということになっていくわけなんです。そしてエルサレムはエブス人の町と呼ばれていましたけれども、ダビデはそれをダビデの町と変えたわけなんですね。でもう一つ、アロンの子孫の他の町々はシメオン族とかユダ族ですね、そこに与えられています。多くがですか、ほとんどが、さっきベニヤ民族もありましたけど、今度はシメオン族が南の方にあるんですよ。南の方に、シロがエフライムで北の方にあるのに、なぜか南の方にアロンの子孫が集中していくわけなんですが、これも後に起こることを暗示しています。モーセはベニヤミンを先ほど読んだように祝福していましたけれども、今度はユダなんですね。ユダに対してはヤコブがですね、祝福してるんですよ、死ぬ前に。創世記の49章の10節で、王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間の間を離れることはない。ついにはシロが来て国々の民は彼に従う。このシロって言ってるのはですね、今話しているシロのことではなくて、これメシアを表して、キリストを表している言葉です。王権がユダを離れずって言ってるんですよ。王権が。これからユダが、この元々が大きい国であって、国っていうか部族であって、人が多いだけではなくて非常に強かった、ここから王が出てくる、そしてついにはシロ、つまりメシアが出てくるんだよと。そのメシアが出てくるところ、王となっていくところ、ダビデが事実、このベニヤミン、ベツレヘムで生まれて、ヘブロンで王様となり、そしてエルサレムで王様となっていったと。ダビデが王様となって、で、彼の世継ぎの子がメシアとやってですね。で、イスラエルの歴史を見ていくと、ダビデの息子がソロモン、ソロモンが死んだ後に国が分裂しました。南ユダと北イスラエルに分裂し、北イスラエルの方は勝手に祭壇、金の格子の祭壇を作ったんですよ。勝手に祭司も任命していったんです。レビ人を解雇されたんですよ。上にいるレビ人がこの下に移ってきたっていう記録も歴代史に書いてあるんですね。だから全てのことを神様ご存知で、南の方に その祭司を置いておいた。そして全てこのメシアを表している。王である方であり、大祭司であるメシアが、この来られることを表していたわけなんです。そして27節から33節までが、ゲルション族の町々があります。で、34節から40節までがメラリ族の町々があります。で、これ読んで今言ってもちょっと難しいですね。名前が、見慣れない名前がたくさん出てくるわけですが、これもですね、地図で見ると興味深い点が出てくるんです。東西南北の周辺にまんべんなく広がってるんです。周辺ですよ。だからこの、なんかあそこにもイスラエルの写真がありますけども、この北の方にたくさんあり、また、このヨルダン川を渡ってゴランの方ですね、ゴラン高原の方とかの、の方にもあって、南の方だとルベン族かな、確かその方にあってですね、真ん中はちょっと希薄なんですよ。けれども、この西の方にも、断続のところにたくさんあってですね、そして南の方はさっき言ったようにシメオン族とかのところにたくさん あるわけなんです。だからちょっと真ん中がちょっと空、ベニヤミンのところは結構あるんですけれども、そして、エフライム、マナセを越えて、このイッサカルとかゼブルンとかこっちの上の方にあるんですね。そして、皆さんから見るとこっちだな、東の方にこっちとあってこっちがあって、でそのように周辺にまんべんなく広がっている。まるでそれを見るとですね、なんか外敵から守るためにあるのかなって思うぐらいの位置関係なんですね。で、事実外敵から守るためではないのかと私は思うんです。イスラエルが外敵から守られるための方法って何ですか？レビ人って軍人じゃないですよ。武器を持って戦った時もありますけれども、軍人じゃないんですよ。イスラエルが守られる方法は、神を主、ヤーウェなる方を唯一の神とするということです。立法によって生きていくということです、彼らにとっては。そしたら神が守ってくださるんですよ。神が外敵から守ってくださるんです。じゃあ何が大事なのか。それぞれが偶像を拝まずに、偶像に仕えることをせずに、神に従っていくということです。一番危ないところってどこか。やっぱ周囲なんですよね。異邦人の国々です。事実、北イスラエルはどうだったか覚えてますか。ずっと後に 列王記第一に、アハブ王という極悪王が出てきましたが、彼はイゼベルというシドンの王の娘でした。北ですよ、まさに北です。そこからバールという偶像を導入させて、イスラエルにバール信仰を始めさせたのがアハブであります。ですね。そしてイスラエルは、北イスラエルはですね、その後弱体化してって、ついに物理的にもアッシリアによって滅ぼされていくわけなんですね。私たちが気をつけなければいけないのは最前線なんですね。最前線、ちょうどイスラエルの国が、周りがレビ人によって、この守られていたように、私たちも御言葉 が世の中と接触していく最前線のところで、いかに守られていくかということが一番の課題になっていくんですね。それがある人にとっては職場かもしれません。ある人にとっては個人の家の中かもしれません。家族のことが一番課題になっているかもしれません。または自分の心の中にあるものそのものが問題になっているかもしれません。教会でここで神の言葉を聞き、その通りだアーメンと同意することができても、 その御言葉を実際に実践していくのは世の中という最前線なんです。今すごく卑近な、こんなことでっていうふうに笑われても仕方がない、御言葉の適用がありました。あれは恵比寿バイブルスタディの帰りです。ゆっくりとね座ってたんです。そしたらポタポタとね肩に何か落ちてるんですね。あ、これは冷房の水が落ちたなと思ったら、そうじゃなくてコーヒーのね、コーヒーが落ちてきたんです。そしたらお子さんをお持ちの親御さんがですね、ごめんなさいって謝って、その何か入れてたんでしょうね、袋の自分の持ってる荷物の中に、それが漏れ出してですね、このかかったんですね。で、肉はです、もうね、全部理解できてますよ、お子さんがいてですね、で、私はですね、あんまり目立たないですね、この紺のシャツを着ていましたので、助かったんですけれども。もしこれ白い T シャツって残ってるなとかですね、こう思ったりですね、でも僕はクリスチャンだ、僕はクリスチャンだ、僕はクリスチャンだって思いながらですね、心に言い聞かせながら、綾瀬駅を降りたんですけれどもなんだ赤石さんってそんなことまで悩んじゃうんですかって。そうなんですね、小さなことで御言葉を適用させるっていう場面が出てくるんですよ。すごく小さなことです。でもそこで初めて神の言葉が生きてるんだということを証しすることができるわけであって、今ここでもちろん喜んで聞いているって大切ですが、これを周辺にまで持ってって、そしてヤコブの手紙に書いてますけれども、聞くものだけのものであってはいけません。御言葉を実践するものになりなさい。聞くだけのものはちょうど鏡を見て自分の体、生まれつきの顔を見ているようなものです。ここから離れるともう自分の顔がどうなっているか忘れていますというふうになってしまうわけなんですね。ですから私たちの実質的な霊的成長、これがその接触しているところにこの進行していく、実質的に成長できるんだということであります。そして飛ばします、41節飛んでください。イスラエル人の所有のうちでレビ人の町は全部で48の町とその放牧地とであった。これらの町にはそれぞれの周囲に放牧地があった。これらの町は皆そうなっていたと。ということでヨシアが行うべき土地の相続についてモーセから命じられたすべてを行いました。で43節、こうして主はイスラエルの先祖たちに与えると誓った地をすべてイスラエルに与えられたので、彼らはそれを占領してそこに住んだ。主は彼らの先祖たちに誓ったように、周囲の者から守って彼らに安住を許された。すべての敵の中で一人も彼らの前に立ちはだかる者はいなかった。主はすべての敵を彼らの手に渡された。主がイスラエルの家に約束されたすべての良いことは一つもたがわず皆実現した。素晴らしいですね。これを私たちは午前中に、学びましたけれども、主は必ず皆さんのために用意されている平和と希望の将来と希望のですねある計画を実行してくださいます。必ずですけれども、渦中にいる私たちはそれを見ることはできません。私たちがそのまさに当事者だからですね。当事者の人っていうのは全体像を見ることはできません。まあ唯一かすかわずかに見ることができるのは振り返ってですね、見ると、ああ本当に神様がその通りにしておられるんだということが見えてきますけれども、例えば今日は曇ってますけれども、飛行機で上に上がったら全く同じ青空があるわけですよね。同じように渦中にいる私たちには見えないかもしれませんが、けれども神様の真実な御言葉、約束はその通りになっていくわけなんです。では次にですね、22章に入りたいと思いますが、ここでもうイスラエルは安住している、安らかに住み始めているわけなんですが、 突如として内戦勃発の危機が出てきます。内戦です。つまりイスラエル人同士が戦うという、そういう危機が訪れるんですね。一節、その時ヨシアはルベン人、ガド人およびマナセの半部族を呼び寄せて彼らに言った。あなた方は主のしもべモーセがあなた方に命じたことをことごとく守り、また私があなた方に命じたすべてのことについても私の声に聞き従った。今日までこの長い間あなたの同胞を捨てず、あなた方の神主の戒め命令を守ってきた。今すでにあなた方の神主はあなた方の同胞に約束したように彼らに安住を許された。今主のしもべモーセがあなた方に与えたヨルダン川の向こう側の所有地、あなた方の天幕に引き返していきなさい。ただ主のしもべモーセがあなた方に命じた命令と律法をよく守り行い、あなた方の神主を愛し、そのすべての道に歩み、その命令を守って主にすがり、心を尽くし精神を尽くして主に仕えなさい。ヨシアは彼らを祝福して去らせたので、彼らは自分たちの天幕に行った。この二部族藩の人たちがかなり頻繁にこれまで出てきたことをもう気づかれてるんじゃないでしょうか。ヨシュア家の初めにも彼が王しかありなさいと神に言われた後で、初めに出てくるのがそのヨシュアがそのイスラエル部族に話していくわけですけれども、やっぱり二部族藩なんですよ。これは民数記からの続きになっていて、この二部族とまたそのマナセの半部族ですねがモーセに対してヨルダン川の東に相続地を得たいと言い出したところがから始まっているわけですね。でモーセは非常に怒りました。これでは民の息をくじくと。けれども続けてですね、ここに彼らはですね、ここに相続地を持つともう決めたのですとこう言っちゃったんですね。それでモーセがならば私たちと共にヨルダン川を渡りなさいと、そして最後まで戦いなさいと、それからここに戻ってきなさいと厳しく言いました。それでヨシュアがモーセが死んだ後に二部族藩に言ったわけなんです。そしたら彼らはですね、もう本当に従順な心でヨシュアが言うこと、むしろヨシュアを励まし力づけるというですね、ただあなたの言われることに聞き従います、あなたがただ律法を守り行ってくださいと言ってですね、私はあなたを司令官としてついてきますと。そしてヨルダン川を渡るときにおいても彼らが先頭に立ってですね行ったわけなんですよ。そして全てが終わって、で今ここでヨシュア自身がですね、ルベ人、ガド人、マナセの半部族を呼んでいるんです。彼らがもうそろそろいいんじゃないですか帰ってって言わなかったんですよ。もうそれだけ従順だったんです。でヨシュアの方から言われて、はい、わかりました。という本当にしっかりと戦ってくれたわけなんです。ただ、訓戒を与えています。やはり一番の懸念は何かというと、ヨルダン川という地形であります。ですか？これによって、この神の幕屋のある、神の祭壇のある、その時は城でありますけれども、後にはエルサレムに移っていきますけれども、それから離れているわけなんですよね。もともとが神様が与えられたのはカナンの地であって、そこのエブス人の王たちのその東側ではなかったわけなんですよ。これが懸念だったんです。だから今ここで5節と6節、5節のところによって、ただ主のしもべモーセがあなた方に命じた命令と律法をよく守り行い、あなたの神主を愛し、そのすべての道に歩み、その命令を守って主にすがり、心を尽くし精神を尽くし主に仕えなさいと言ったんですね。そして次行きましょう。マナセの半部族にはモーセがすでにバシャンに所有地を与えていたが、他の半部族にはヨシュアはヨルダン川のこちら側西の方で彼らの同胞と一緒に所有地を与えた。さらにヨシュアは彼らを 天幕に送り返すとき、彼らを祝福して、次のように彼らに言った。あなた方は多くの財宝と、おびただしい数の家畜と、銀、金、青銅、鉄、および多くの衣服とを持って天幕に帰りなさい。敵からの分取り物はあなた方の同胞と分け合いなさい。それでルベン族、ガド族、マナセの半部族はカナンの地にあるシロでイスラエル人と別れ、モーセを通して示された主の命令によって彼らが得た自分の所有地ギルアデの地へ行くために帰っていったですね。彼らは戦い抜いた報酬、当然のものとして私は考えております。これだけのことを彼らは行ったのですから、多くのその妻や子供にですね、分け与えることのできる財産を持って帰っていったわけです。ある意味で妻や子供もですね、この分け前を受けるに当然の権利がありますですね。彼らを支えていた、助けていた人たちも、支えていた、助けていた人たちも同じようにその分け前、実際に戦った人と分け前を共にしていくというですね、ことというのはですね、後にダビデがですね、この行うんですね。途中でこのもうついていくことができなかった兵士たちに対してもですね、ダビデは戦いの報酬をですね、同じように分け与えたというのが出てきます。このようにこの実際にことを行っている人を支援している、助け支えている人も同等の分け前を神が与えてくださるというこの原則があるわけなんですね。で、皆さんこれを忘れてはいけませんですか。それは誰かが具体的に何かを行っている、例えば私だったら選挙旅行に行きますですね。例えば夏にはですね、また東北に行きますけれども、8月にですね、これをですね、あ、赤石さんがやってる、清松さんがやってるものだっていうのを思っちゃいけないんですよ。他人ではないんです。これを祈って支えて教会から使わすんだということであれば、天国に行った時にどうなるかと言ったら、あ、赤石さんのところにだけになんか報酬がなんか与えるじゃないんですよ。同じ報酬が与えられているわけなんですね。これは宣教師を支えていくという、また大きなもう一人の、もう一つの働き、奉仕というものがこのあってですね、それによってこの宣教活動はこの今までですね、教会史を通して通じて保たれていったわけなんですね。もう本当にこれたくさんありますよ。もうここでも話し切ることはできないものがありますけれども、この奥地においてですね、この悪霊がですね、ものすごい強くあって、もう宣教師はですね、もうそこでもうほとんど諦めていたんですけれども、この手紙を出してですね、その時に祈ってくれって言ってですね、この手紙を出してですね、その人たちがですね、もう本当に祈り始めたら、そこの地域はですね、もう 90% 以上がクリスチャンになったというですね、リバイバルが起こったという記録もあるんですね。このように一つになって戦っているんだということを知る必要があります。そして先ほど話したその事件が始まります。事件です。ルベン族、ガド族、マナセの半部族はカナンの地にあるヨルダン川のほとりの地に来たとき、そこヨルダン川のそばに一つの祭壇を築いた。それは大きくて遠くから見える祭壇だった。イスラエル人はこういう噂を聞いた。ルベン族、ガド族およびマナセの半部族がカナンの地の国境、ヨルダン川のほとりの地、イスラエル人に属する側で一つの祭壇を築いた。イスラエルがそれを聞いたとき、イスラエルの全会衆はシロに集まり、彼らと戦をするために登っていこうとした。わかりますか？彼らって誰ですか？仲間ですよ。同じイスラエル人ですよ。彼ら、つまり内戦が起こる危機が今来ているわけです。で、理由が何か、祭壇をもう一つ作ったということです。覚えてますか？レビ記にも書いてありましたし、申命記にも書いてありましたけれども、祭壇は約束の地においては選ばれたところの一つになるということなんです。そして他のところで生贄を捧げたら、それはそのまま偶像礼拝のへこの導かれていくよという警告があったわけなんです。例えば申命記の12章の13節14節、 全焼の生贄を買って気ままな場所で捧げないように気をつけなさい。ただ主があなたの部族の一つのうちに選ぶその場所であなたの全焼の生贄を捧げ、そのところで私が命じるすべてのことをしなければならないと。ものすごい大きな罪を、とんでもない過ちを犯していると判断して戦をする覚悟で城に集まりですね、今はこの城ですね、まあ、ギルガルではないですよ、もうすでにね。そしてここの城には幕屋にこの、契約の箱がそこにあってですね、幕屋があるわけですよ。祭壇もあるわけです。ここ場所、このここの祭壇以外のところに祭壇を築いてはならないわけなんですよね。13節。それでイスラエル人は祭司エルアザルの子ピネハスをギルアデの地のルベン族、ガド族およびマナセの半部族のところに送り、イスラエルの全部族の中から一族につき族長一人ずつ、全部で10人の族長をと彼と一緒に行かせた。それらは皆イスラエルの分断の中で、父祖の家の頭であった。はい、今行くときに誰が最初に言ってますか。祭司ですよ。祭司エルアザルの子ピネハスですね。このピネハス覚えてますか。バラムがそそのかしてモアブの娘たちをイスラエルの宿営に送り込み、イスラエルの男たちが乱れなことをして、そしてその彼女たちの神々を拝んだという事件が起こり、バールペオルの事件と呼ばれてますが、でそこにおいて公然とそのイスラエルの男とミディアンの女が天幕に入っていった。その時にピネハスは槍で2人を突き刺してですね、神罰がそれ以上起こらないようになったという証を持っている人なんですね。このピネハスから学ぶことができるのが、どんな犠牲を払っても聖なる神の真理を保たなければいけないというその優先順位です。市内の山のふもとで金の格子をイスラエルが作った時も、そして悔い改めもせずまだまだそれで戯れていた人たちに対してモーセがですね、誰でも主につくものは私のところに行ったんですね。でレビ人が集まってきたんです。そしてレビ人はですね、その乱れている者たちを殺していったんですよ。殺させたんですよ。そしてたとえ兄弟に逆らっても主に身を捧げるっていうことをですね、これはレビ人が体現してきました。で、私たちキリスト者もこの真理に固く立つ、キリストの愛のゆえに神の真理を保っていくというその必要があるわけです。これがどんなに犠牲を払ったとしても真理は守っていかなければいけない。エペソの4章の15節に、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭のあるキリストに達することができるためなのです。あるんですね。そして次、15節。彼らはギルアデの地のルベン族、ガド族、およせマナセの半部族のところに行き、彼らに告げていった。主の全回収はこう言っている。この反逆は何か。あなた方は今日、主に従うことをやめて、イスラエルの神に反逆し、自分のために祭壇を築いて今日主に反逆している。ペオルで犯した不義は私たちにとって小さなことだろうか。私たちは今日まで自分たちの身を清めていない。そのために神罰が主の回収の上に下ったのだ。あなた方は今日主に従うことをやめようとしている。あなた方は今日主に反逆しようとしている。明日主はイスラエルの全回収に向かって怒られるだろう。もしもあなた方の所有地が清くないのなら、主の幕屋の立つ主の所有地に渡ってきて、私たちの間に所有地を得なさい。私たちの神主の祭壇のほかに自分たちのために祭壇を築いて主に反逆してはならない。また私たちに反逆してはならない。ゼラフの子アカンが聖絶の者のことで罪を犯し、イスラエルの全会衆の上に身怒りが下ったではないか。彼らの不義によって死んだ者は彼一人ではなかったと。文字通り真剣勝負ですよ。今彼らは知っていました。バールペオールの事件において、またはこのアカンの事件において、彼ら、その行った者たちが、だけが殺されるということではなくて、イスラエルは共同体ですから、一つの体になってますから、全員に被害が及ぶというか、全員が神の怒りに遭うんだということを、 きちんとこの知っていたわけなんですね。だから今もそうなってしまうじゃないかと。そして彼らはですね、この同胞に対して愛情も持ってますよ、憐れみも持ってますよ。今この何も言わなくて話し合いを持たずにですね、剣で殺していくのではなくて何て言ってますか、所有地に渡ってきて私たちの間に所有地を得なさい。これとてつもなく大きな犠牲です。自分たちでさえ、例えばヨセフ族は土地が狭いと言ってヨシュアに言ったんですよ。だけれども大勢の民がそのヨルダン川の方、東側の方にですね、いる民がですね、このカナンの地に来たらもう大変なことになるけれども、戦いを避けることができるのであれば、これは仕方がないと。構わないよと。こう言ってるわけです。で、今、このようにして私は、二部族藩が、生贄を捧げるために祭壇を築いたという前提で、話をしてきました。これが旧部族藩の見ていた判断でした。けれども、そして彼らは、そのヨルダン川の向こう側に見えるその祭壇が、生贄の祭壇、祭壇を見た時点で、もうこれは生贄のための祭壇だと判断したんですけれども、早がってんだったんですね。21節をご覧ください。するとルベン族、ガド族、およせマナセの半部族はイスラエルの分断の頭たちに答えていった。神の神主はこれをご存知です。イスラエルもこれを知るように、もしこれが主への反逆や不信の罪をもってなされたのなら、今日あなたは私たちを救わないでください。私たちが祭壇を築いたことが主に従うことをやめることであり、またそれはその上で全焼の生贄や穀物の捧げ物を捧げるためであり、あるいはまたその上で和解の生贄を捧げるためであったのなら、主ご自身が私たちを責めてくださるように。もし自分たちがあなた方が言っていることをなのであれば、全くその通り神が私たちを裁いてくださいとこう言ってるわけです。ところが、しかし事実、私たちがこのことをしたのは次のことを恐れたからです。後になってあなた方の子らが私たちの子らに次のように言うかもしれないと思いました。あなた方とイスラエルの神、主と何の関係があるのか。主はヨルダン川を私たちとあなた方、ルベン族、ガド族の間の境界とされた。あなた方は主の中に分け前を持っていない。こうしてあなた方の子らが私たちの子らに死を恐れることをやめさせるかもしれません。それで私たちは言いました。さあ私たちは自分たちのために祭壇を築こう。全焼の生贄のためではなく、また他の生贄のためでもない。ただ私たちとあなた方の間、また私たちの後の世代との間の証拠とし、彼らが、私たちが全焼の生贄と他の生贄との和解の生贄を捧げて、主の前で主の奉仕をするためである。これは後になってあなた方の子らは私たちの子らに、あなた方は主の中に分け前を持っていないとは言わないであろう。また私たちは考えました。後になってもし私たち、また私たちの子孫にそのようなことが言われたとしても、その時私たちはこういうことができる。私たちの先祖が作った主の祭壇の型を見よ。これが全焼の生贄のためでもなく、また他の生贄のためでもなく、これは私たちとあなた方の間の証拠なのだ。私たちが主の幕屋の前にある私たちの神、主の祭壇の丘に全焼の生贄や穀物の捧げ物や他の生贄を捧げる祭壇を築いて、今日主に反逆し主に従うことをやめるなど、絶対にそんなことはありません。わかりました。祭壇を彼らは築きはしたのですが、目的が正反対、逆だったんです。生贄を捧げるのではなくて、むしろ生贄を捧げるのを彼らが後々やめさせるのではないかという懸念を持って、私たちもこの祭壇でですね、その白あるいはエルサレムですよ、後は祭壇で生贄を捧げるこの分け前が与えられてるんだという記念、証拠とするために作ったんだって言ってるわけです。これすごいですね。この分かるんですよ。このヨルダン川の渓谷を見ていくとですね、この渓谷に行くとですね、このヨルダンの方を見るとギルアデの地っていうのはもう本当に高地になってます。もう山ですよ。もうだから もうその自然の形を見るだけでも、もう違う国なんですよ。そんな感じですよ、雰囲気的に。で、もちろん川があるわけですね。で、今はですね、同じ仲間だと見てくれているけれども、彼らの世代が亡くなった後に、そのモーセの律法の中にも書いてあるんだけれども、それもないがしろにして見た目だけで判断して、見た目だけで判断して、ヨルダン川があるんだからお前たちは違うだろうと言われかねないわけなんですよね。よくありますよ、教会の中でも起こりますよね。聖書の中には書いてあるんだけれども、もうなんかそのお互いの間でもうそれを作っちゃっててですね、もうこれはこういうものなんだってこう言ってしまうです、ね、そういうことが起こるではないかと。だから証拠を立てておくと。で、その証拠っていうのはですね、紛らわしいですよね。なんで祭壇作るんだと、石でもよかったんじゃないのかと、普通の積み上げてね、ほらあったじゃないですか。でも彼らは分かったんです。イスラエルを一つにするのは祭壇であるとですね。神への礼拝がイスラエルを一つにするんだと。それ以外にイスラエルを一つにするものはないということを彼らは分かってたので、祭壇をの模型をこの作ったわけなんですよね。それで30節、祭司ピネハスおよび会衆の上に立つ族長たち、すなわち彼と共にいたイスラエルの分断の頭たちは、ルベン族、ガド族およびマナセ族が聞いた言葉を聞いてそれに満足した。そしてエルアザルの子祭司ピネハスはルベン人、ガド族およびマナセ族に言った。今日私たちは主が私たちの中におられることを知った。あなた方が主に対してこの罪を犯さなかったからである。あなた方は今イスラエル人をその主の手から救い出したのだ。彼らは合点が言ったんですよ。理にかなっていて非常に喜んでいる。そしてあなた方は今イスラエル人を主の手から救い出したのだとまで褒めたたいています。こうしてエルアザリの子祭司ピネハスと族長たちはギルアデのルベン族およびガド族から分かれてカナンの地のイスラエルのところに帰り、このことを報告した。そこでイスラエル人はこれに満足した。それでイスラエル人は神を褒めたたえ、ルベン族とガド族の住んでいる地に攻め上ってこれを滅ぼそうとはもはや言わなかった。それでルベン族とガド族はその祭壇を、まことにこれは私たちの間で主が神であることの証拠だと呼んだ。主を褒めたたえました。彼らは、新約聖書でも似たような出来事が起こりました。まだ教会が始まったばかりの時にはユダヤ人の間だけの教会でありました。ところが神様がペテロに幻を見せて、そしてローマの百人隊長コルネリオの家に行かせたんですね。で、その話をですね、後でエルサレムにいるユダヤの兄弟たちが聞いて、異邦人のところで食事を取ったと言ってこの非難したんですね。けれどもペテロが順序立てて説明しました。順序立てて、そしたら最後に彼らは、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだ。素晴らしいですね。危機があります。一時的に誤解や対立が生じても、最後は喜びの中で主を褒めたたえることができた。御霊の働きですね、これはね。素晴らしいですね。で、おさらいをしたいと思います。カナンの地にいるキューブ族藩のイスラエル人、その聖なる動機、清い動機は称賛に値します。戦をしなければいけないかもしれないというものすごい、もう自らもうこの身をこの裂くようなですね、痛みを伴いながら行ったわけですよ。これは称賛に値しますが、早合点したという過ちを犯しました。祭壇なんですが、すぐに生贄のための祭壇と断定したわけなんですよ。で、私たちもしばしば犯してしまう過ち、早まって判断する、見たところに従って判断するという、一部の情報しか与えられていない時点で全ての判断を下してしまう、これが誤ってるわけです。 一体どういうことなのかを見極める思慮深さが必要になってきます。そしてけれどもですね、彼らは剣で殺したのではなく、さっきも言ったようにピネハスを先頭にして率直な話し合いを始めた。知恵がありました。そこには知恵がありました。ピネハスは聖なる神に対する熱意を中心に話しました。けれども最後の砦となる慎みを持っていたわけですね。私たちのところに来なさいと。逃れの町もそうでした。レビ人の町が逃れの町になっていて、その早まった判断をから人を守っていくためにそこにレビ人がいて、同じように今もピネハスが先頭になって、その知恵、聖なる知恵と言ってもいいでしょうか、それを使って物事を対処していった。素晴らしいですね。多少の摩擦が生じても率直な話し合い、主の御心を知るために必要になる時があります。でその時に大事なのは、このピネハスが見せたように柔和さと優しさですね。ガラティア書の6章の1節にこう書いてあります。兄弟たちを、もし誰かが過ちに陥ったのなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑の陥らないように気をつけなさい。そして二部族反の対応もすごく良かったです。怒り散らすのではなくて、お前ら間違ってるって言わなかったですね。そうではなく、本当に順序立てて真剣に話しました。箴言の15章の1節に、柔らかな答えは憤りを鎮める、しかし激しい言葉は怒りを引き起こす。今日はそのまま聖餐式に入っていきたいと思います。九部族反、自らが誤った判断をしていたことに気づきましたけれども、後世のユダヤ人の指導者の中には、いつまでも自分の欲望に従って、いつまでたっても見た目でしか判断をせず、ついに正しい方を死罪に定めた人々たちがいましたよね。イエス様を死刑に定めたユダヤ人の指導者たちです。イエス様が律法と預言者の成就であられ、聖なる神を体現されていたのですが、自分たちの考えと合わないということで真っ向から対立しました。もしかしたら自分たちは間違っているかもしれないという余地がなかったんですね。だから反面教師ですよ。その反面教師をちょっと読んでみたいと思います。マルコによる福音書14章56節からです。マルコ14章56節から読みます。イエスに対する偽証をした者は多かったが一致しなかったのである。すると数人が立ち上がってイエスに対する偽証をして次のように言った。私たちはこの人が、私は手で作られたこの神殿を壊して3日のうちに手で作られない別の神殿を作ってみせるというのを聞きました。しかしこの点でも証言は一致しなかった。そこで大祭司が立ち上がり、真ん中に積み出てイエスに尋ねていった。何も答えないのですか？この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか？しかしイエスは黙ったままで何もお答えにならなかった。大祭司はさらにイエスに尋ねていった。あなたは褒むべき方の子、キリストですか？そこでイエスは言った。私はそれです。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。これでもまだ証人が必要でしょうか？あなた方は神を汚すこの言葉を聞いたのです。どう考えますか？すると彼らは全員でイエスには死刑に値する罪があると決めた。そうしてある人々はイエスに椿をかけ、御顔を覆い、拳でなりつけ、流りつけ、言い当ててみろと、などと言ったりし始めた。また、役人たちはイエスを 受け取って平手で打った。私たちが自分のしたいことがあり、そしてその自分の考えと全く異なるものがやってきて、それが間違って自分が判断しているという過ちさえも認めずに、ただただ自分が思っていることを、自分が感じていることを、やりたいことを突き進めるときに、ここにいるユダヤ人の指導者と同じ過ちを犯してしまうわけなんです。そして私たちには人間の裁くという悪い性質に対する神の忍耐と許しがあるわけなんです。それがイエス様が十字架の上でお語りになったことです。ルカによる福音書の23章の33節でこう書いてあります。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているか自分でわからないのです。イエスを罵っている人たちに対してですね、イエス様はこのように祈られたんですね。で、彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちもあざけ笑っていった。あなたは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。ですね、ここも裁いてるんですよ。こうやってイエス様。イエス様は十字架につけられているのを裁いてるんですよ。そして兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってき、水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。十字架にかけられていた散財人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ここでもやっぱり裁いてますね。ところが次です。もう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているんだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位のお付きになるときは私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなた方に告げます、あなたは今日私たちと共にパラダイスにいます。私たちが私たちの状況に対して非難し裁き文句を言っているときに、このユダヤ人の王なら自分を救えと言っているのと同じ過ちを犯しています。けれども最後のこの罪人が告白したように、今の状況の中でイエス・キリストを認めて、そしてへり下ってイエス様に許しを請う、この時にですね、先ほどのイエス様の祈りです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分ではわからないのですという祈りが私たちの心でも聞かれることになり、そしてパラダイスに行くことが許されるわけなんですね。それでは、お願いします。